2013年電子出版の注目点、EPUB アジアのビジネス展開について。講師、辻元英治。EPUB アジア、ジャパンリミテッド、代表。ビジネスの視点から電子出版の注目点をお話しさせていただきます。米国ではセルフパブリッシングが急拡大しています。一昨年前のデータですが、ISBN 発行機関のバウカーズ社によれば、クリエイトスペース社だけでも1年間に5万7000点を超える ISBN 付き書籍がセルフパブリッシングで発行されています。フィクションが 45% を占め、ジャンル別に見るとミステリーやロマンスが上位を独占しています。セルフパブリッシングサービスを提供している企業は多数あります。各社ごとに特徴を打ち出し、例えばブックベイビーでは、上市には1タイトルあたり99ドルの費用がかかりますが、売上の 100% を著者に戻しています。具体的に提供されているサービスの内容を見てみましょう。ベーシックが99ドル、スタンダードが149ドル、プレミアムが249ドルと、ユーザーは3つの商品から選択できます。スタンダードは、挿絵は10点まで無料。プレミアムにすると50点まで入れられるなど、グレードに応じて商品の差別化をしています。表紙周りのデザインに関しては、扱える写真やグラフィックの点数、また初稿が出るまでの日数をベーシックは3日、デラックスが2日と差別化しています。構成の回数も1回と2回という差があります。初期費用99ドルと年間19ドルのコンテンツ管理料がブックベイビーのビジネスモデルです。最近の動きとして、ソーシャルとメディアの関わりは無視できない状況になっています。登録者数を見ると、Facebook が10億人を超え、Google プラスが4億人を超えています。iPhone の iOS6 ダウンロード数は公開1週間で1億を超えました。Amazon は会員数を公表していませんが、複数の新聞記事から推測すると、およそ1億5000万人いるようです。1月29日の決算発表では、Amazon の年商は約610億ドルに達しています。1ドル90円で換算して、単純に年商1億5000万人であると、1人当たり年間3万6000円を使っている計算になります。またアマゾンの有料会員、プライムが1500万人とも言われています。あくまで推測値ですが、プライム会員は通常会員に比べ約4倍お金を使っています。この仮説をもとに再計算すると、1人当たり年間2万5000円ぐらいになります。アップルは、米国の新聞記事によると4億人を超えたと発表されています。日本では、書籍や印刷物に消費される金額は1世帯あたり月に4000円程度でほぼ変化がありません。通信費は上がり続けています。リアル書店は書店数が減って売り場面積は増える傾向にあります。クリック&モルタル、リアル書店と電子との部分をどうマッチさせていくかが大きな課題として上がってくるでしょう。米国の電子出版業界で現在確実に利益を上げているのは、乱暴に言うと、データ制作を請け負う企業とサーバ提供者だけと言えます。Amazon は売上を大きく伸ばし続けていますが、莫大な投資を続けている背景もあり、利益はほとんど出ていません。実際に、米国ベンダーが電子出版事業を始める際、データ制作は、アプタラ、SPI グローバル、DCL、データコンバージョンラボ、などの企業に委託します。2011年から2012年にかけて、M&A の視点から企業を見てみましょう。RR ドネリー社は、シカゴベースの大きな印刷会社です。ここが、デジタルアセットディストリビューターのリブレデジタルとシークエンスパーソナルを買収しました。Amazon は、ずっと買収を続けてきています。最近では教育と TTS の会社を買収しています。また BPO として大手だったアプタラが、インドでコールセンター事業をやっているイギリスのエナジャイザーに買収されました。アプタラもインドでデジタル制作をやっている会社で、コングロマリットすることで、 単価を落として受注競争に残ろうという戦略です。SPI グローバルはフィリピンとインドベースの政策請負会社です。最近では政策だけにとどまらず、プロジェクト単位の受注を受けるように営業方針を切り替えています。具体的には、英国図書館の電子化を20ヶ月かけて9億円で請け負うといったプロジェクト受注にシフトしています。米国で図書館向けシステムを提供するオーバードライブ社は、クラウド上で HTML5 技術に長けていたオーストラリアベースの会社を買収しました。アプリがなくても、ブラウザで有料コンテンツが見られるシステム開発を進めているところです。日本の楽天は、コボを買収しています。実際のコンバージョン、電子化、と言っている部分に関しては、かなりの量が動いています。データ制作について、DCL 社に話を聞くと、電子出版の捉え方が違います。世の中で流通しているテキストの 85% は構造化されていないピュアなテキスト。こうしたものを構造化する仕事が多くあります。具体的には、1991年にオライリー社とハルコンピュータでやっていたドックブックの試算だったり、オックスフォード大学は未だに TEI、テキストエンコーディングイニシアチブ、のデータだったりします。大学などには結構な量のテキストコンテンツがあり、これらのファイルを EPUB にしたいとか、Amazon で売りたいというニーズです。企業向けの B2B のデータ制作では、DTD 形式や DTD をよりオープン化したビタ形式など、マニュアルでよく利用されている文書形式のデータを EPUB などにコンバージョンするビジネスも多く見受けられます。米国ではペンタゴンが大きな予算を持っています。ペンタゴンには、キャルスや2361、38784というミルスペックのドキュメントがあります。これらを EPUB 化したいという時には、コンバージョンが必要になります。プログラムなどで自動変換できるものもあれば、人が介在した方が効率的なものもあります。製薬業界にも独自の文書フォーマットがあります。例えば、薬の添付文書のドキュメントをスマートフォンのサービスとして提供したい場合には、NLM 形式のデータをどう持ってくるかといったことがビジネスになっています。このように、一言で文書コンバージョンといっても、種類は結構な数があります。シスコがコンシューマー向けのトラフィックの推移を予測した調査結果では、今年日本では2457PB が電子的に流通されます。2457PB というのは 24.4GB のブルーレイディスク換算で約1億枚の情報量が通信としてやり取りされる計算です。通信量のほとんどがリッチコンテンツですが、これはコンシューマーだけです。この中の仮に 5% としても500万枚、さらにその 10% としても50万枚分のテキストコンテンツが流通されている計算になります。実際にやり取りされるテキストはすごい量があります。その中の構造化されていないものが世の中にはすごくあります。ですから DCL のようなコンバージョンに関しては日本においても仕事として十分成立する可能性があります。図、米国の大きな出版社の組織図。会社の組織というのは世の中のニーズを写像した形になっているのが原則だと思います。そういう視点で見ると、業界をリードしている企業の組織図は、業界の顧客ニーズを表していると推測できます。注目したのは、プリメディアという言葉です。プリプレスは、すり版までの一連の工程の総称です。プリメディアは、全く違うものです。アウトプットを紙に置いたプリプレス工程を、プリメディアでは流通チャネルの選択も含めてやるというもので、電子出版におけるクリエイティブワーク工程の総称です。どうしても我々の概念的には、プリプレスのようなものをデジタル化すると考えがちです。しかし、プリメディアは、すべてのプロセスをデジタルだけで完結するようなプロセスで、別組織としても等としています。図、韓国の LG 社のコラボレーションフロー。スピード感を出すために、米国などの場合は、 他社とのコラボレーションを積極的にやっていかないといけません。すべてを自社で内製してしまうのは競争に負けてしまいます。アカウントを作って登録したのに対して、社内の協業専任チームがオファーに対してどのような対応をするのか、それに対して初回評価をどのタイミングで戻すのか。LG 社は3週間で戻していますが、IT やウェブ企業であれば1週間という話になると思います。初回評価を戻した後に最終評価をしてコラボレーションを始めます。電子出版の企業において、米国の中では完成度が上がってきて、すでにサバイバルのフェーズに入っています。さらにスピードを高めていくには、協業を進めていくしかないというのもあると思います。今後、日本においても、このようなコラボレーションが増えていくと思われます。制作とビジネスの観点で電子出版に関しての注目点をお話しさせていただきます。米国においてセルフ出版が急拡大しています。一昨年前のデータですが、ISBN の発行数でいうと、クエットスペースだけでも5万7千点です。その中でフィクションが 45%、ミステリーとロマンスというジャンルが上位を独占している状態です。具体的にどういう商品があるのかというと、自費出版をやっている会社で Apple の指定代理店になっていたルル、ブックベイビーがあります。ブックベイビーの売りとしては、$99しかかからず、売上の 100% を著者に戻しています。